日はヨハネの4章からのメッセージになります。先ほどメリークリスマスという言葉がありましたけれども、私もクリスマス、伝道という意味でクリスマスというのは大きな意味があるかなと思いまして、そしてそれに向けてですね、イエス様がクリスマスというのはイエス様が来られたことをお祝いするわけですけれども、人となられたことで、今週また来週とイエス様がなぜ来てくださったのかっていうことを考える箇所をこう選んでいました。ヨハネから学んできましたので、2つともヨハネなんですけれども、ヨハネの4章、それから来週はヨハネの10章から学びたいと思っています。今日のところはこういう絵を描くとすると、こういうイメージなんですね。ヤコブの井戸というところでイエス様が一人の女性サマリア人と会って、そして、その4章の大部分がそのことに関する話でありますけれども、そして、その最初の、部分はイエス様とこの女性の間に交わされた会話が、その内容となっています。イエス様はユダヤから外来の方に行かれるわけですけれども、北に行くわけですが、普通は旅行旅をする人はヨルダン川を渡って、そしてヨルダン川の反対側を通って外来に行くっていう遠回りの道をユダヤ人はその頃は通っていたようなんですけれども、イエス様は4章のところではサマリアを通らなければならないっていう、そういうことを言われるわけですね。そして普段ユダヤ人が通らない道を選ばれて、そしてサマリアを通って北に行くわけですけれども、でその通らなく、そこを通らなければいけないという、ならないという、その理由は何だったのかなというふうに考えますと、その理由はこの女性に出会うことであったようです。今このヤコブの井戸というのは観光スポットになっているようです。エルサレムから何十キロか北になりますけれども、そこにちょっとこれは見にくいかもしれないですけれども、真ん中、これは3枚の、写真がくっつけられていて、そして、一番左側が、真ん中がヤコブの井戸なんです。今でも残っているそうです。そして、水もあるですから、その水も飲めるということらしいんですけれども、今はギリシャ正教の、修道院の敷地の中にあるということで、そして、教会の地下にあるんだそうです。ですからこの階段が左側のところちょっと暗いですけれども、階段を降りていくと真ん中のこうにあるヤコブの井戸がまだそこにあってということですね。で、右側の写真はこれは天井の飾りが、を写したもののようですけれども、ですから今では観光のスポットであった、 そして、まあ、当然イエス様が旅行された時には観光のスポットでも何でもなかったわけですけれども、イエス様がスポットというんでしょうかね、その選ばれたのはこの女性であったということですね。それで私たちもそのことを考えますと、イエス様が人となってこの世に来られたのは何のためか、決して健康のためでは、観光のためではなくて、私たちがイエス様にとってスポットであったということです。私たち一人一人をと出会い、私たち一人一人を救うために、導くために、愛するために来てくださったんだということです。それでどうして昔の人たちは、ユダヤの人たちは遠回りをするのかというと、ユダヤ人とサマリア人の仲が悪かったからですね。ですから、イエス様はこの井戸のそばで座っているわけなんですけれども、そこにサマリア人の女性が水を汲みに来ます。時間はだいたい正午であったと思います。弟子たちは町の方に昼食を買いに行きます。食物を買いに行くわけですね。イエス様だけがこの井戸の横で座っておられておられたようです。そして一人の女性が来た、水を汲みに来たわけなんですけれども、その女性に水をくれないかというふうにイエス様は頼みます。そこも何か面白いところかなと思うんですけれども、イエス様がの方から何か頼んでる、水ですから、イエス様は喉を渇いてたんでしょうね。そして疲れておられたんだと思いますね。ですから座っていた。そうするとその女性が聞くわけです。はいどうぞっていうふうに水はくれないんですね。どうしてユダヤ人であるあなたがサマリアの女性である私に声をかけるんですか、聞くんですか、頼むんですか。私たちはそういう関係じゃないんじゃないですかっていうことを言ったんだと思うんですけれども、でその後でイエス様が言われた言葉も、非常に興味深いことをイエス様は言われるわけですけれども、その答えの中でイエス様はこのようにこの人に、この女性に言われます。この水を飲む者は皆また乾きます。その前にイエス様、あなたに水をくださいと言っている人が誰かあなたが分かれば、あなたの方から私に尋ねるでしょうというふうにイエス様は言われました。そしてこういうふうに言われたんですね。この水を飲む者は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人の中で泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。彼女はイエスに言った、主よ、私が乾くことがないようにここに汲みに来なくてもよいようにその水を私にください。イエスは彼女に言われた、行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は答えた、私には夫がいません。イエスは言われた、自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないから。あなたは本当のことを言いました。なかなか面白い内容の会話でありますけれども、ですからイエス様は、もし私が誰か分かっているんだったら、あなたの方から水を求めただろうね。そしてその水というのは永遠の命の泉を私はあなたに与えることができるんだよということを言われたわけです。ですけれども、そのですから面白いのは、その女性にとってイエス様は一人のユダヤ人の男性としか見えなかった。そしてそうなんだと思う、まさにイエス様は普通の ユダヤ人の男性であった、一人の男であった、人となられた神でありましたけれども、イエス様はそのように、全ての人にそのように見えたんだと思います。そして、その永遠の命の水、あるいは生ける水というのを彼女は彼女なりに解釈したんですね。そして泉ということは、ひょっとしたらもしそれが本当であるなら、私はここに汲みに来る必要がないかもしれない、便利なものだ。で、私たちはこの女性について考えるときに、普通井戸で水を汲む場合にはグループで、女性たちは、もっと涼しいときに、夕方であるとか、そういうときに井戸に一緒に来て、そして水を汲みながら、あの井戸端会議っていうのが昔からありますけれども、まあ、ひとときのこう楽しい、交わりの時間を持ったようなんですけれども、彼女の場合は一人で、それも暑い時に、誰も来ない時におそらく見計らって来たのかなっていう、そういう女性であったんじゃないかなというふうに思います。そして、まあ、私たちは限られた情報の中で想像することしかできないんですけれども、イエス様がその女性からその水が欲しいというふうに言われたときに、イエス様が言われたのは、夫を連れてきなさいという答えでした。で、それも水と夫とどういう関係があるのかというふうに考えるわけなんですけれども、イエス様がこの女性に与えようとしていたのは、ただのその便利な水道ではないんですね。永遠の命の泉となるものをイエス様は与えようとしていた。そして、それは何かというと、永遠の命ということは神様との関係であった。そしてそれを受けるためには、イエス様がその女性に求めたのは、その女性の心を、自分の心を見てほしい。そして神の前に悔い改める必要がないかどうかということだと思いますね。バプテスマのヨハネのメッセージは、悔い改めなさい、神の国が近づいたのだからということです。そしてイエス様は、あなたには5人の夫がいたね、そして今一緒に住んでいる人は夫ではないねということをこう言われてしまうわけなんですけれども、それには彼女は驚いたようです。そして、私はあなたは預言者だと思います、そういう人の心の中までわかる力を持つ人というのは、彼女の中では預言者だったらそういうことができるのかなと思って、預言者じゃないですかというふうに、言ったわけですけれども、ですから、ここで興味深いのは、井戸で、このヤコブの井戸で2人の人が出会うわけですけども、1人はイエス様です。そしてイエス様も疲れていた。イエス様が疲れていたのは旅で疲れていた。私たちと同じように長い距離を歩けば疲れる。そして休憩が必要であったということですね。ですからイエス様は本当に私たち人間を救うために、私たちと同じ人間となってくださったんだということを覚えますけれども、そして同時にイエス様の場合は神が人となられた方であったということです。ヨハネはイエス様はどういうお方であるのかということをヨハネの一章の最初のところで説明しますけれども、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、 そして14節で言葉はということは神ですよね。神は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。でこの方が今は疲れて喉が渇いて井戸の脇に座っておられたということです。神様は疲れた、そして喉が渇いた。私たちは別な場面ではイエス様は嵐の中の船の中でぐっすり寝ていたというそういう場面もありました。やっぱり疲れていたんだと思います。私たち人間と人間とこう、付き合うということは、弟子たちでありますけれども、疲れることであったのかなというふうに思います。ですから、嵐の揺れる中でもぐっすり寝ておられた、起こされてしまうわけですけれども、ですからイエス様が人となられたということに関してヘブル人への手紙は私たちにいくつかのポイントを教えてくれますけれども、私たち子たちがというのは私たち人間がですね、私たち人間が皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。その理由が書かれてあるんですね。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれている人々を解放するためでした。私たちを死から救うためにご自分も私たちと私たち人間と同じようにならなくてはならなかった、なる必要があった。そして十字架の上のご自分の死によって死を滅ぼした、そのために必要であったんだ。そのためにイエス様は疲れることもやらなくてはならなかった。喉が渇いてしまう、そういうこともやらなくてはならなかった。私たちと同じように弱い人間の体を持たれたということですね。また4章のところにそのことがもう少し詳しく書いてありますけれども、私たちの大祭司はイエス様のことですね。神と人間の間に立つ私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。どうしてできないのか、できるのかというと、罪は犯しませんでしたが、全ての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。神様は私たちと同じように、イエス様は私たちと同じようになられた。私たちの弱さ、悩み、苦しみを全て知っておられる方なんだということをヘブルの手紙は私たちに教えてくれるわけですけれども、そしてこのヨハネの4章では水というものを通して例えとして私たちに神様との私たちとの関係を教えてくれています。聖書の何箇所かで水というものを使って聖書は私たちに教えてくれている箇所がありますけれども、私にとっては一番分かりやすい箇所というのがこのエレミアの2章の13節です。ここでエレミアを通して神様が言われている言葉があります。そこでも水を使って教えていること言葉なんですけれども、私の民はイスラエルのことですね。神の民として選ばれたイスラエルは2つの悪を行った、悪いこと、罪ですね。ですから 罪ということを考えるときにこれは役に立つと思います。私たちは日本人は特に罪という言葉は嫌いなんですね。自分は罪人じゃない、犯罪人じゃないよって、なぜあなたは罪人と罪人に従うのかっていうところがあると思うんですけれども、この言葉をこのところを読めば、あ、罪ってそういうものなのかなっていうことが多少は分かりやすいので、私たちも伝道の時に、あ、人とこう伝える時にですね、話す時に使える箇所かなという、これは分かりやすいイメージかなと思います。悪を、二つの悪を行った、湧き水である私を捨てた、それなんですよ問題は。そして次に、それが一つです。もう一つ、多くの水ためを、水をためることのできない壊れた水ためを自分たちのために掘ったのだ。その二つです。何も悪いことないじゃんというふうに日本人は言ういいかもしれないですけれども、まさに罪というのは神様を神様としない、神様から受けている全てを、命、地球、水、空気、全てを認めない、あたかも自分で作って自分の力で生きているように考える、それが悪なんですよ、罪なんです、罪というのはその辺なんですよっていう、神を神としない、神を神としない人間は本来あるべき人間になれないというのが聖書の教えだと思います。そして私たちも一生懸命水をためることのできない壊れた水ためを自分たちのために、子供たちのために、孫たちのためにも掘ってるんじゃないかなと思います。日本人は、日本人だけではなくてアメリカ人でもどこでも、神様を認めない人間は、そこが悲しいところなんですけれども、虚しいところなんですが、そしてそれが罪の姿かな、あれをやったこれをやったっていうことではなくて、神様を神様としていない、神様を神様として認めていない、そこが問題なんですということかなというふうに思います。そしてそういう神の民でありましたけれども、そういう私たちも、神のイスラエルよりも前に私たちの先祖はとっくの塔に神様を捨ててしまった、神様から離れてしまった、そういう状況にあったんだと、 あるわけなんですけれども、ですけれどもイエス様は来られて、そしてこのヨハネの7章では大きな声で言われた言葉があった、誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。イエス様は裁くために来られたんではなくて救うために来られた、渇いているのは分かってるよ、そして私しかその渇きを癒すことはできないよ、だから私のところに来なさい、そしてそれを受け入れるならば、聖書に言っている通り、その人の心の奥底から生ける川の川が流れ出るよ、永遠の命の泉が与えられるんだよということをイエス様はそこでも訴えておられたということですね。私たちが今日礼拝の最初のところで歌った歌はここから来ているわけですけれども、詩編の42編で、鹿が谷川の流れを下へあえぐように、神よ私の魂はあなたを下へあえます、私の魂は神を、生ける神を求めて渇いています、その渇きですね。そしてあのサマリアの女性も、彼女が疲れていたというのは人生に疲れていた、 5人の夫がいたっていうふうに書いてありますけど、一人でも大変だと思うんですけれども5人まあそれは冗談ですけど5人で、その当時は女性には離婚する権利というのはなかったんですよ。ということは5人の夫にこの人は、まあ、捨てられたというか離婚させられたっていう、そういう立場にあったようです。ですから好かれていないわけがない。おそらくそういうこともあって彼女は人前に出たくなかったんじゃないか。そして今一緒にいる人は結婚してないって、それはイスラエルでは受け入れられなかったでしょう。サマリアでもおそらく。ですからそういうこともあって私たちが想像するには、この女性はお昼の暑い時に人が誰も水を汲まないような時間を見計らって行ったんじゃないか、そしたら男の人がいてちょっとびっくりしたんじゃないかというところをですね。そしてその人は何かその永遠の命の水のことを話し始めたから、こう、その会話に、を続けるわけですけれども、そしてイエス様がその人に言ったことは、その人はその夫を連れてきなさいという時に話をずらすんですよ。そして あなたは預言者なんですね。そして自分のその、5人の夫に捨てられてとかそういう話にならないで、じゃあ宗教のこと話しましょうということでそっちに行っちゃうんですね。私の先祖たちはこのゲリジム山という山があったようですね。サマリアの神殿がある山ですね。そこで礼拝を捧げていた。ところがユダヤ人たちはエルサレムの神殿が本当の礼拝の場所だって言ってる。どっちが正しいんですかっていう、あなたは預言者だったら聞いてみたいということで聞くわけですけれども、そしてイエス様が言われたのは、イエス様のすごいところは彼女がその話をそらそうとするのを使ってその最も大切なことを、彼女が知らなくてならないことを伝えることができたということですね。イエス様はどちらでもないそういう時が来るよ、神様が求めているのは、神様が求めている誠の礼拝者というのは、神様は霊であるから、霊と誠によって真理によって礼拝する人たちを求めているんだ。エルサレムの神殿でもなく、ゲルジム山の神殿でもなくて、霊と誠によって真理によって。で、確かにユダヤ人は救いはユダヤ人から出るという神様の計画があるから彼らは知識を持っているよ。そしてサマリアは確かにその知識が、歪められた知識を、サマリア人たちはモーセ5章5つの書しか聖書として持っていなかったようですね。ですから彼らの知識は限られていたわけなんですけれども、それでもそういう時が来る、今がその時だ。そしてそうすると彼女の方もなかなか、彼女もいろいろ考えてこう鋭い指摘をするわけですけれども、でも私はキリストが来るのを知ってる、そしてキリストが来たら何でも教えてくれるからその時に聞きますというようなようなことを言うわけですが、イエス様が実は私がそのキリストなんだということを言うわけですね。そしてここまでの話の中で彼女はこの人は特別であり預言者かもしれない、そしてこの方がキリストだということで、ちょうどその時弟子たちがお弁当を持って買ってこう戻ってくる、お昼を買って戻ってくるわけですけれども、そして彼女はそこから今度は町の方に行くわけです。そして自分に起こったことを町の人々に伝えるわけなんですけれども、 で弟子たちともイエス様は、やり取りがあるんですね。そして弟子たちは、お昼を買ってきましたということ でその時もまたイエス様は、私にはあなたの知らない食べ物があるんだよっていうことを、で弟子たちは誰が食べ物をくれたのかなというわけですけれども、私を使わした方の御心を行うこと、それが私の食べ物なんだというふうにイエス様は言われました。そして弟子たちはなぜイエス様が一人の女性と話していたのかっていうのは気になったようですけれども、聞く勇気がなかったようです。で女性は町に行って、そしてもう町の人に、私は私の全てを知っている一人の人と会いました、この人がキリストなのでしょうかっていうことを言うわけです。でそうすると人々がそうイエス様を信じたということが書かれていますけれども、ですから彼女はもうすでにこう伝道しちゃってるわけなんですね。でここで一つ考えさせられることは、彼女の伝道のやり方なんですけれども、彼女は今までは人を避けたんですよ。自分の嫌なところを指摘されるんじゃないか、弱いところをつつかれるんじゃないか。ですけれどもイエス様と会って、あ、この方がキリストかもしれないというと、そんなことも忘れてしまうんですよ。それで人のところに行って、私の全てを知っている人と会いました、この人本当にキリストなんでしょうかっていう。ですから彼女がしたことは自分の弱さを用いた伝道なんですよ。私たちは自分の弱さを隠そうとするところが誰でもあると思います。クリスチャンであるということで、あ、そんなのクリスチャンらしくないよってこう言われたくないですから、それでもクリスチャンなのなんて言われたくないですから。ですけど彼女の場合はもうおそらく5人夫がいたということは噂で広がっていたと思います。ですけれども彼女は、そしてそれは嫌な、彼女にとってつらい過去でありましたけれども、それよりもはるかに素晴らしいことを今彼女は知ったわけですね。そのキリストイエス様と出会った、でその全てをもう忘れてしまって、そして自分の弱さをさらけ出すような形で彼女は伝道したということなんです。同じように彼女のように自分の弱さをが最も強力な武器なんだということを学んだのがパウロです。パウロは体に肉体にトゲがあった、神様に何とかこれを取り除いてください、その方が私はあなたにとって役に立ちますよっていうようなことだったと思うんですけれども、神様は、いや、パウロよ、そのままでいいんだ、そしてお前の弱さを通して私の恵みというものが大きく働く、だからそのままでいなさいっていうことを言われるわけですけれども、パウロも分かりました、それなら私はこの弱さのままでいきます、そして弱さを誇ります。どうしてかというと、その弱さを通して神様の力が、栄光が表されるからというふうにパウロは学んだわけですね。ですからそういうそのような形でこの女性は、伝道したのかなというふうに思いました。でそれは私たちも学ぶことができるのかな、かっこいいところを見せて伝道するっていう、そればかりじゃないな、自分の弱いところ、みっともないところ、そういうところを を用いて伝道することができるんだなということですね。で考えてみると、私がこの間4人の、選挙チームが来ました。サンセットというところから、で私も野井子もサンセットというところで2年間学んだわけなんですけれども、その時にその時のサンセットっていう教会は多分2000人弱の教会で、決してラボックで一番大きい教会じゃなかったですよ。もっと大きい教会もありました。まあ、ラボックというそのテキサスのそういう町でありましたけれども、ところがサンセットっていうのはどこのキリストの教会よりも1年間にバプテスマを受ける、授けるバスペダの数が多かった教会なんですよ。確か500何人ということで、すごいなと思ったんですけれども、聞いたところによるとそのうちの400人ぐらいは一人の人の伝道で、400人の方が導かれたというふうに言ってました。どういう人なのかというと、その人はトンプソンさん、クライド・トンプソンさんという人だったようですけれども、その名を聞くと最も恐ろしい、凶悪犯でもビビるという、そういう人間だと。彼は元死刑囚なんですよ。でも自分 の、 その死刑は間近であるというところまで行ったような人であったと思います。ただ一人の女性が、クリスチャンの女性が彼に手紙を書き続けたんです。文通をしてたんです。で彼は悔い改めてその刑務所でクリスチャンになっちゃうんですよ。でそれからというものは、まあ、彼はもう、180度方向転換して、そして神様のために働き始めるわけですよ。そしてもう、まあ、もともと彼は誰も恐れる人は刑務所でもいなかったですから、ですから俺は今度クリスチャンになったんだよって、そして、まあ、おそらく周りの人たちもトムソン変わったなっていうことになって、それで自分でもその死刑囚、これだけ悪いことをやってきた自分が救われたんだということで人々を導いたんだと思います。ここでもやっぱり彼の弱さというものを用いて彼はそれだけ活躍することができた。それが何年か続いていましたね。ですから彼は出所できたんですよ。そしてその女性と結婚したそうです。そういう、こう素晴らしいストーリーもあるんですけれども、それで彼はいろんな刑務所に行って伝道し続けた。ですからそれにもこう似てるかなというふうにも思いました。イエス様が来たのは、その私たちを求めて来られた、私たちの渇きというものをご存知で来られたんだ、私たちのこの女性も人生に疲れていたと思います。この女性に、私たちも大好きな聖書の箇所である、この全て疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、そのために私は来ましたというのがイエス様のメッセージであると思います。私があなた方を休ませますよということをですね、休めることが、安らぎを与えることができるよということですね。そしてイエス様が来られたのは全ての人のために来られたということを聖書は教えてますね。使徒の働きの一章の8節のところで、聖霊が下った時にイエス様の弟子たちにイエス様を言われたのは、あなた方はエルサレム、そしてユダヤの全土、そしてサマリア、それから地の果てまで私の証人となるよというふうに言われましたけれども、ここで今井戸のところで起きているのはその予告編のような形で起きているのかなというふうに思います。テモテを通して、パウロの手紙を通して、 神様が言われるのは、神は全ての人が救われて真理を知ることを望んでおられるんだということ。そしてペテロの手紙の中にも、再臨の話はあったけど、いつなんだ、どうなってるんだという人たちはいるかもしれないけれどもということで、神様はあなた方に対して忍耐しておられるんですよ、忍耐を持って時間をくださっているんですよ、それは誰も滅びることなく全ての人が悔い改めに住むことを望んでおられるからですよという言葉があります。そしてイエス様は全ての人を照らす誠の光として世に来られた。で、彼女は思ったと思うんですよ。私たちは何百年もこのゲリジム山で礼拝を続けている。そして私の親もおじいちゃんおばあちゃんもひいおじいちゃんおばあちゃんもやってる。どうなんだっていう、それは私たちの問題でもありますけれども、日本あるいはおそらく中国韓国でもそういう、親孝行あるいは先祖崇拝というようなものまでこう言ってしまうような、儒教の教えですよね、孔子の教えが文化の中に入っているところで大きな問題でありますけれども、聖書にこういう言葉がありますね。使徒の働きの17章のところで、神は無知の時代を見過ごしておられたっていう、だけれども今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。イエス様が来られたからですね。そしてイエス様の救いが全ての人に今、救いの手が差し伸べられているからだということです。そして その教えというのは伝統よりも大切なものがありますよ。それは生ける誠の神の永遠の真理ですよということだと思いますね。この箇所は私たちにとっては一つの大事な伝道の時にも大事な箇所かなというふうに思います。そして彼女は宗教の話をしたわけですけれども、宗教が人を救うのではない。ただ英語の宗教っていう言葉にはとても意味深い意味があります。リレジョンっていう、このリっていうのはリサイクルのリっていう、ですからもう一度というような意味ですけれども、もう一度そのつなぐ関係の回復ですね、結びつける、それが誠の宗教であるということであるならば、イエス様の福音こそ、聖書の教えこそ誠の宗教ですよね。もう一度私たちを、離れてしまった私たちを神様と結びつけてくれるということです。もう一回イエス様の言葉を読んでみますと、救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝していますということをサマリアの女性に言っています。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。ですから神様は礼拝するものを求めておられる。霊と誠によって、あるいは御霊と真理によって礼拝するものですということです。ですから私たちの礼拝はその霊と誠による礼拝でなくてはいけない。そして礼拝者を求めているということなんです。礼拝するものを。ですから私たちは礼拝ということも、礼拝とは何なんだ、 おそらく今日の礼拝というイメージは聖書の教えている礼拝のイメージと違うところがあると思いますよ。私が一つ、まあ、今回あの説教のクラスもあったんですけれども、そして考えさせられたことは、私たちは今日の礼拝どうだったという質問なんですけれども、あ、よかったよかった、何がよかったんだって言うと、あ、説教がよかったよって、そういう話になってるですけども、これは神様の言う、神様が求める礼と誠によって礼拝するものの姿かな、説教を聞きに行くのが礼拝なのかな。ですから今の今日の礼拝というのは、ある程度こう礼拝者というものが観客のようなところがあるんじゃないかなというふうに思います。今日の礼拝はつまらなかった、何がつまらなかったのか、説教がつまらなかったということですよ。それは礼拝じゃないと思います。誠の礼拝ではないと思います。ですから学んでいきましょうね。聖書で礼拝っていうものはどういうものなのか学んでいきたいと思います。そして礼拝に関してローマの手紙の12章が教えることも、今日のその礼拝っていうふうに私たちが言うものとちょっとイメージも違うかなというふうに思いますけれども、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、それこそあなた方にふさわしい礼拝ですということですね。ですから聖書が礼拝をどういうものだというふうに教えているのかということを学びたいですね。学び直さないと私たちはいけないかなというふうに思います。この世と調子を合わせてはいけません。この世の礼拝のイメージというのはあります。それと調子を合わせるのではなくて、むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。ですから私たちの心というのは頭も入っていると思います。それを新たにする、真理によって御言葉によってということだと思います。そして礼拝は大事なんですよ。礼拝に来ておられる方にそれはよく知っておられることだと思いますけれども、ヘブルの10章である人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりしないで、むしろ励まし合いましょう、その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。ヘブルの10章の25節ですね。また少し長くなってしまって申し訳ないですけれども、皆さんに祈っていただきたいのは、私が分かりやすい御言葉を伝える、そしてできればもっと短くっていうところまでも含めていいと思うんですけれども、簡潔にっていうところで祈っていただければというふうに思いますが、これでもう最後のところです。永遠の命というのは、永遠の命と泉というのがありましたけれども、唯一誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。そうすると関係なんですよね。関係ですから、この世の関係と比べてみると、こういう注意が必要であるということです。あなたは世も世にあるものをも愛してはいけません。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。イエス様が二人の主人に仕えることはできません。神に仕える、そして富に仕える、それは無理だ、どっちか選びなさいということですね。最後に、これはよくアウグスチヌスが言った言葉だというふうに言われてますけれども、こういう 内容だったと思いますが、人間の心には神の形をした空洞があります。でそれが空っぽなので、神様を知らない人の場合はそれが空っぽなので一生懸命こう、満たそうとする、あの水を貯めることのできない水がめをこう掘ってっていう作業ですよね。ですけれども、そこに神様が入ってくださらないと満たされることはないっていう、そういう、それはその通りだと思います。人間のその癒されない渇きというものを癒すためにイエス様は来てくださいました。それがまあクリスマスというか来てくださった理由である。でその永遠の命というのは、ヨハネが分かりやすく簡潔に教えてくれているのは、神との関係である、神を知ること、唯一まことの神と、その方が分かるように使わせてくださった人となられたイエス・キリスト、その方を知ることが永遠の命ですということですから、神との関係である、そのことをイエス様は、水という私たちが日々生きるためになくてはならないものを使って教えてくださっています。そして私たちはその関係を日々水を飲むように、食べ物を食べるように大事にして感謝して、そしてその関係を保っていくことが大事なんだと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はこのサマリアの女性とイエス様の会話、出会い、そしてこの人の女性の救いと伝道、またイエス様がどのようにしてこの女性を導かれたのかというところを含めていろいろ教えられました。どうぞ私たちの生活にとっても大事なことがたくさんありました。水を例えにとって教えてくださったこのことを、また私たちに一人一人に与えられているこの永遠の命の泉を私たちが大切にして、もっともっと溢れ出るように、そして溢れ出るものを周りの人たちと分かち合うことができるように助けてください。私たちの弱さを通しても伝道ができるということを、この女性はあるいはパウロも教えてくれました。どうぞ私たちもそのようにすることができますように、どうぞ私たちをの弱さをもあなたが用いてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。